第23節、帯分数の繰り下がり。前の節では、帯分数の引き算をやりました。この節も帯分数の引き算ですが、繰り下がりをしなければいけない計算です。では、分数の前に整数の引き算で、繰り下がりのある引き算をやってみましょう。説明を止めて、問い1をやってください。問い1はもちろんできましたね。問い1、括弧1を見てください。12-4 です。2から4は引けません。10から借りていきます。というように、1の位で引けないときには、10の位から10を借りてきて引き算をするのでした。このような引き算を繰り下がりのある引き算と言いました。分数の場合も同じです。繰り下がりのある分数の引き算をやる前に、帯分数を仮分数に直す方法を復習しましょう。帯分数を仮分数にするには、分母に整数をかけて分子を足します。分母はそのままです。例を見てください。1と6分の5です。整数部分の1と分母の6をかけて分子の5を足します。1×6+5 です。11ですね。11が分子になります。それで、1と6分の5は6分の11になります。帯分数の整数かける分母足す分子が仮分数の分子になります。それでは問い2をやってください。帯分数を仮分数に直すのはもうできますね。帯分数の整数が1で、分数の部分で引き算ができないときには、帯分数を仮分数にしてから引き算をします。分子同士で引き算ができないので、整数から繰り下げる、借りてくるのです。例を見てください。1と6分の1引く6分の5です。分数部分を見ます。6分の1引く6分の5。1引く5はできません。それで、1と6分の1を仮分数にします。6分の7になりますね。6分の7引く6分の5になりました。これで引き算ができます。答えは6分の2。約分できるので3分の1です。それでは問い3をやってください。ここでは分母が等しい分数なので、通分は必要ありませんね。説明を止めてください。次に問い4です。ここでは分母が異なるので、通分しなければいけません。あとは問い3と同じです。説明を止めてください。これでこの節の説明を終わります。